新しい年に入りまして、先週の主の日の礼拝や初週の祈り会などにおいて、この新約聖書のコリントの信徒の手紙の12章から14章に記されている御言葉を学んでまいりました。こうした箇所を学びましたのは、直接的には今年の年間聖句との関連からということになりますが、内容面で申しますと、このところにおいて、教会を作り上げるということ、教会の交わりを立ち上げていくということが、主題として中心的に語られているからであります。で、今年の年間聖句になっております、第一コリント14章の1節にあります、愛を追い求めなさいという御言葉にいたしましても、ただ抽象的な意味で、愛というものが素晴らしいから、人が生きる上では、愛が大事だから、それを求めましょうと言っているわけではないのです。少なくともそれだけではないのです。何よりも、教会が神の教会として建てられて、また教会がそのような神の教会として人々に神様の恵みを明かししていくために、愛というものがなくてはならないから、愛というものを変えてしまうならば決定的に違ったものになってしまう、そういう危機感があるからです。実際コリントの教会もそうでしたが、教会の中で愛ということは、言葉としては重んじられているかもしれませんが、実際の営みや交わりの中で、本当にその愛ということを生き、実践していくということが、抜け落ちてしまうということが、決して珍しくはないということを、私たちも心に留めておく必要はあるのではないかと思います。で、先週も申しましたが、このコリントの教会におきましては、予言と異言ということが具体的な問題となっておりました。予言と異言、一般にはあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、当時の教会においてこれは二つとも、神の御心を人に伝えるための言葉として、共に皆から重んじられていた、大切な賜物であった、そのことは確かなんですね。ただ、この二つには大きな違いがありまして、予言の方は、その文字通り、神の御言葉を預けられた者が、それを他の人々にも分かるように、分かち与える、分かち合う、そのような意味で語って聞かせるものでありました。それに対して、異言と言いますのは、神の深い神秘に触れた人が、霊に感じるままに語り出すものだったそうです。ですから、その異言を語っている人自身は、もちろんその神様との深い交わりを豊かに経験しているんですが、例えば本当にその、ああとか、という、言葉にならない言葉を発音するだけですので、聞いている人には何を言っているのかさっぱりわからない、そういう言葉だったようであります。ですから、予言と異言というのは、それぞれに違う例の賜物でありますから、もともとは別にどちらが優れているとか、そういうも比べるべきものではないんですが、コリントの教会においては、町全体に、神秘的なものを求める傾向、悪く言えば、オカルト的な面の強い流行がありましたので、どちらかというと、霊的な、神秘的な側面を強く打ち出す異言の方が、重んじられるようなところがあったようであります。そのためどうなったかと言いますと、放っておくと、教会の中でも異言を語る人たちが、それだけ宗教性豊かな人として、得意になって異言を語り出す。ただそれを聞いている人にとっては全く分かりませんから、何か取り残されたような感じになってしまうんですね。で、そのようにして、 教会全体が集まったとしても、一部の特定の人だけが威厳に夢中になっているかと思えば、他の人は置いてきぼりを食らっているような感じになってしまう。結局のところ、何の秩序もなく、みんなが勝手にバラバラなことをしているだけ、そういう傾向が実際に起こっていたのです。みんなが心を合わせて、一つの交わりを作っていくということよりも、自分がいかに、まあ、悪く言えば、自分がいかに気持ちの良い経験をするか、でそれを人前でひけらかすか、そういうことに思いが向かってしまっていた。まあ、そう言ってもいいと思うんですね。でパウロはそのことを心配いたしまして、このコリントの信徒の手紙においては、教会では威厳ではなくて予言を語ることを求めるようにこう命じております。それは決して威厳というものを否定しているわけではないんですが、彼自身が威厳というものを悪いものだと決めたわけではないんですが、でも教会の交わりの中では、他の人に分かる言葉で神の恵みを語り、分かち合うように予言によって一人一人が神の御心を悟らされて、互いに心を合わせ、神の御心に従って教会を作る、その務めに、その奉仕に心を注ぐように訴えたのです。でその意味で、このコリントの信徒の手紙の12章から14章にかけては、予言ということが、進められておりますけれども、ただ、もっと深く考えますと、例えば予言さえみんなが語れば、自動的に教会の交わりが充実していくか、よりよく作られていくかといえば、それはまたそうでもないですね。やはりそこに、もう一つ、根本的なと言いましょうか、深く神様にあるものとして求められる基準がある、物差しがある。それが愛というものだ。ただ、自分が神様からの賜物を受けたから、それを誇らしげに人々に分けてやる、教えてやる。そういう態度であれば、やはり交わりというものは損なわれてしまいます。そうではなくて、共に神の御心を知らされることを通して、自分の近くにいる隣人を発見し、隣人と新たに出会っていく。確かにお互いに違う人間ではあるけれども、その違いを受け入れながら、共に生きるべき人として、教会の交わりや隣人としての人間関係を共に立て上げていく。そこに神様が喜ばれる人間を創造された目的があるのであり、そしてそこに何よりも愛というものが求められてくるのです。で、この、コリントの信徒の手紙の第一といえば、13章を思い起こす方がきっと多いんじゃないかと思うんですが、この13章において、愛の賛歌と一般にも呼ばれ、有名にもなっている愛についての御言葉が語られているのも、そういう意味合いなんですね。ただ抽象的に愛と、パウロが急に愛の素晴らしさを訴えたわけではない。いや、むしろ、その愛を最も重視しなければならない愛というものを見失ってしまっているコリントの教会、そこにおいて交わりが損なわれ、人々が自分を誇り、他の人を排除する、そういう材料になってしまっている、そのことに痛みを覚えながら、パウロは切実な思いで愛というものに立ち返るように、神様が最も私たちに求めていらっしゃる愛というところに立ち返るように、パウロは語ったのです。で、このように考えてまいりますと、 ここでの大切なポイントは、ただ予言が大事なのか、異言がいいのか、そういう個別の問題ではないということが、分かってくると思います。ですから今日は、14章の20節以下をお読みいただきましたけれども、特にその箇所に、限定して語るというよりは、この箇所全体を、お話ししていることに、していくことになりますけれども、そもそも私たちに与えられている賜物について、またそれをもって教会に仕えていく奉仕の技について、私たちはどのように考えていくの、いくべきなのか、どうすれば本当に私たちはこう教会を一つの豊かな交わりとして、命の交わりとして形成していくことができるのか、また、共に生きる隣人との人間関係をどのように私たちは豊かなものとして作っていくことができるのか、その根本的な道筋を、今一度思い巡らしていきたいのです。で、その時に、やはり私たちは、コリントの教会とは事情は違いますけれども、やはり与えられている賜物や奉仕ということをめぐってこの世的な物差し、私たちが人間的な物差しで測ってしまう誘惑が常にあるということに一つの注意を向ける必要があろうかと思います。で、どうでしょうか。私たち、教会の中で、特に洗礼を受けたときなど、一人一人が、その賜物を生かして、奉仕をすることが大切なんだ。そういうことを、お聞きになるんじゃないかと思います。自分が、神様の恵みを、ただ自分が、神様の恵みを受けるだけでなくて、受けるだけで満足してしまうんじゃなくて、その受けた恵みを持って、教会のために奉仕することを、一人一人が大事にしなければいけない。そういう奉仕ということを、聞くことが、多いと思うんですね。で、もちろんそれは、その通りでありまして、非常に、大切な、教会にとっても、また、信仰者、一人一人にとっても大切な事柄です。そうした奉仕というものがなければ、そもそも教会というものは、やはり、成り立っていかない、そういう側面を持っている。でも、そこには、パウロは言うように、何と言っても愛がなければならない。人間の思い、この世の基準というものを超えた愛というものに、裏打ちされていなければ、やはりそれは、むしろ人々を交わりを損ない、信仰者の命を失うようなことにつながりかねないのです。この世の基準を超えた、目に見える範囲で、数字で表すことができる範囲で全てを判断してしまう、そのこの世の物差しを超えた神様の愛というものを建前でなく、言葉だけでなくて、本当にお互いの交わりの基準として私たちは持っていなければならない。で、その時に私たちがやはり思い当たるのは、やはり教会の中でも、繰り返しみたいになるかもしれませんが、教会の中でも、やはり自分の能力や才能を生かして、目に見えて人々の役に立っている、教会の役に立っていると実感できるような、奉仕や技がいつしか重んじられていく、そういう誘惑があるということではないでしょうか。もちろんそういうことはみんな頭では否定しますけれども、気がつけばいつしかそういう基準で、教会の中での自分の位置や価値を測ってしまう。そして、目に見えてそういうことができる立場にない人は、何か自分は受けるだけで満足している、半人前の信仰者であるかのような思いにとらわれてしまう。そんな危険が私たちにはやはりいつも 付きまとうのです。だからこそ私たちは愛を追い求めなさいというこの御言葉に真剣に向き合わなければならないのです。そして、今日は、そのことをもうしばらく思い巡らす上で、初秋祈祷会の1日目に堀江則夫長老が奨励の中で紹介してくださった一つの詩を皆様にもご紹介したいと思います。これはヘルマン・ホイデルスという名前 の神父のカトリックの神父の方が、年を取るすべと題したエッセイの中で、友人からもらった詩としてこう紹介しているものだそうです。で、最上の技という名前の詩です。ポイント、13章の、最高の道を教えますという、言葉で始まっている愛の賛歌を思い起こさせるような題なんですけども、最上の技という詩でありまして、全部紹介はできないんですけども、初めの部分はこのように始まっております。この世で最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。このように始まる、もうこれで前半ぐらいですけども、こういう詩です。もちろんこれは年を取るすべという題の中で紹介されておりますから、高齢になった方の立場に立った詩だろうとは思いますし、またそういう方に送られている詩だろうとは思うんですけれども、でもそうだからといってでは元気で教会に奉仕できる若者や少年には何の関係もない話かといえば、そういう感動的な人として鑑賞すればそれでいい、そういう詩であるかといえば、そうではないと思うんですね。もしこの詩を教会の中でも、やはり奉仕ができるということが一番なんだと。大いに役立つことがやっぱり一番いいんだと。でもそれができない人もいる。そういう人も大事にしましょうよ。そういう人だとするならば、なんとも寂しいしです。で、そんな認識で奉仕をしている教会があるならば、それはもはや神の教会とは言えないでしょう。でその場合には教会の中でどんなに活躍している人であっても、神に仕えている、神に奉仕しているとはもはや言えなくなってしまうのではないでしょうか。で、最上の技とはただ一部の人にとってのみ最上の技というだけではなくて、本当に教会にとって最上の技より優れた奉仕とは根本的に何なのか。もちろんそんな簡単には申せませんけれども、その時に、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になる。ここに最も尊い奉仕の技があるという神のやはり真実を見ることができないならば、どんなに活発な教会であっても それはもはや神の教会とは言えない。愛のある教会ではないとしか言いようがないのではないでしょうか。まあ、見かけは確かに熱心で信仰深い人たちの集まりかもしれませんが、本当に人の命を生かす命はもうそこにはないのではないかと思います。で、先ほどの詩の後の方の段落では、まあ、次のように語られております。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども、最後まで合唱できる。手を合わせるという意味の合唱ですね。けれども最後まで、手は何もできないけれども最後まで合唱はできる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために。もちろん教会にとって必要な奉仕とは何かということ、また人にとって必要な奉仕は何か、さまざまなことがもちろん求められます。いろんなことがやはり必要です。黙って静かにしていればいいということを言いたいわけではないのです。ただ、やはり本当に教会を作り上げていく技の根本に、その交わりの根本にどんなことがあるのか、愛に裏付けた教会の形成とは一体何なのか。そのことを私たちは、私の初め改めて御言葉によって思い、新しい視点から思い巡らしてみたいと思ったのです。で、最後にいたしますが、まあ、先ほどお読みいただきました14章の、まあ、23節から25節の御言葉をに目を向けて終わりたいと思います。まあ、少し長いですが、このコリントの信徒の手紙の第1の14章の23節から25節の御言葉をお読みします。教会全体が一緒に集まり、皆が異言を語っているところへ教会に来て間もない人か信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは言わないでしょうか。反対に、皆が予言しているところへ信者でない人が教会に来て、信者でない人か教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、誠に神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表すことになるでしょう。これは異言と予言というテーマに、もちろん関係している部分でありますが、教会の伝道の技とも関わってくる御言葉であろうと思います。で、その中でやはり何が本当に求められているのか、伝道のためにやはり用いられる奉仕とは一体何であるのか、もちろんさまざまなものがあるでしょう。しかし、いかにも自分が恵みを受けていると言わんばかりに異言を語り、それをひけらかすことの中で、あるいは私たちは人が教会に目を向けてくれるに違いない、教会に行けば自分もあんな人になれるに違いないと言って人が集まってくると私たちは考えてしまう。でも実際にはそういう光景を人が見れば、あれが一体何だと、身を引くだけではないのか、 むしろ反対に、私たちが真実に自分自身の内を見、そこに語りかけられる神の御言葉を聞いていくならば、おそらく私たちはいかに自分自身のうちに愛がないか、いかに自分自身のうちに深い罪があるのか、心のうちに隠しておきたいと思う、そういう罪が私たち自身のうちにまず明らかにされていく。しかし、そこにこそ神が来てくださり、そういう私たちの罪の中にこそイエス様が来られて、新しい命の道を開いてくださった。十字架を通して、十字架と復活を通して、そういう私たちが新たに生かされ、いや、何ができるできないということを超えて、本当に神の恵みのうちに生きるということが許されていく。そういう神の御業が始まっているということを私たちは知ることができるんです。そこにこそ人々は、まことに神があなた方のうちにおられる。私の愛ではなくて、神の愛がここにあるということを知っていくのではないでしょうか。私たち自身は、まあもちろん、何か自分はダメなものですと、おとなしくしてみましょう。そういう話じゃないんです。本当に与えられる賜物を大切に、また活発に生かしていくということは大切な奉仕なんですけれども、その根本において、私たち自身、何もできない。根本的には、自ら何もできないものであるし、むしろ神の御心に背く罪の中にあるもの、しかしそういう私たちが神様によって新たに生かされて、新たに賜物を与えられて、新たに仕えることが許されている、新たにお互い出会うことが許されている、そしてお互いに心を合わせて一つの群れを、一つの交わりを作るために召されている、そういう最高の技に、最高の奉仕に召されているということを知ることができるのではないでしょうか。何が教会にとって、私たちにとって最上の技であるのか、最高の奉仕であるのか、一つ一つ御言葉の光の中で与えられている本当に豊かな神様の宝物を大切に、お互いの交わりのために用いていきたいと思います。さまざまな賜物があります。さまざまな奉仕が求められています。しかし目に見えるところではなくて、本当に愛というものに裏打ちされた私たちに一番尊いものとして与えられた愛というものを持って、教会に仕え、神様に仕え、人々に仕えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちが今、あるがままの姿において、あなたによって目を留められて、あなたによって教会の群れへと招かれて、あなたのためにまた生かされ、用いられるように賜物を与えられていることを知らされ感謝をいたします。目に見えるところではなくて、本当にあなたご自身が私たちを招いてくださるところによって、私たちがこの教会の交わりを立てるために、そのために自分自身を委ね、捧げていくことができるように、私たちを導いてください。この一年間、本当に多くのものが 求められていることを私たちも知っておりますが、それにもまして、まず第一に最高の賜物、最上の技をあなたから示されながら、あなたに対して、また人々に対して捧げていくことができるように導いてください。そのような歩みを私たちの教会が、またこの教会の交わりが成していくことができますように。これらの感謝と願いを、主イエスキリストの御名によって、今に捧げします。アーメン。